皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日から始まりました初学ラジオ、パーソナリティの木村美下と
東野めぐみです。
どうも、
はい、お久しぶりですね。
そうなんですよ、あのね、昨年聞いてる方、昨年じゃないや、2ヶ月前か。
そうそうそう、2ヶ月前までやってましたからね、シーズン1をね。
なんか微妙にこう言いづらいですよね。おかえただいまっていうにはちょっと早すぎるんじゃないかって。
そうですね、
ただいま帰ってきました。
おかえりって言ってほしいですね。でもね、
初学ラジオ、今日から改めてスタートしていきたいと思います。
はい、
はい、一応この番組どんな番組か、
はい、ね、紹介しましょうね。はい、はい、この番組はですね、廿日市市内には5つの高校があるんですが、廿日市西高校、宮島工業高校、山陽女学園、佐伯高校、廿日市高校、この5つの高校のご協力で、現役の高校生がラジオに出演をしてくれます。
はい、
そして高校生たちのリアルな声から廿日市市の未来を学ぶというテーマの番組なんです ね。
高校生から学ぶんです。
そうなんです、我々大人がね、そう、学ぶということ
で、高校生に教えるわけではなく、高校生に教えてもらおうっていうね。
そうなんです、シーズン1でもね、たくさんのことを我々学びましたよね。
めちゃくちゃ学びました ね。知らないことが多いんですよ。
そうなんですよ、
だし、その廿日市ゆかりの方はね、この5校の例えば出身の方、
うん、
まあ、たくさんいらっしゃると思う。僕も廿日市西高校出身で、
私も廿日市高校出身でした
ね。そうやって自分たちのじゃあ高校が今どんな風になってるんだろうなみたいなのもね、ちょっと知れたりだとか。
そうなんですよ、毎月ね、第2週と第4週の金曜日のこの時間に、生放送でお届けしてまいります。
可愛い後輩たちが出ますからね。
そうなんです、楽しみですね。
あとは今中学生ぐらいを持ちのね、親御さんとかは、じゃあ将来高校をどこを選ぼうかって時の参考にしてもらうとかね。
そうなんです、やっぱ資料とかね、あの、そういうものだけでは伝わらない、今ね、まさに通っている高校生たちのリアルな声が届くっていうのは面白いです。
飾らないですから彼らは。
そうなんです、
いつだって丸裸で話してくれますからね。
本当面白いですよ ね。
面白いんですよ。で、今回はですね、まあ、今日が第2期の1回目ということで、はい、高校生ではなく、元高校生
を元高校生
スタジオにお迎えして、どんな風にこれから初学ラジオが動いていくのかみたいな話だったりだとか、いろいろとお話ししていこうと思います。
はい、番組への質問や感想、応援などのメッセージはリアルタイムで受付をしております。メッセージはですね、 FM 廿日市のホームページのリクエストフォームからラジオネームをつけてお送りください。よろしくお願いします。
はい、まだ1つも来てませんが、あの、高校時代の思い出とかもしあったらね、
聞きたい、
エピソードなんか一言でいいんで、ぜひ、ください。それでは初学ラジオ第1回開講です。それでは本日第1回の素晴らしいゲスト、
はい、
初学の仕掛け人たちをご紹介したいと思います。
はい、今日お迎えしましたのは、廿日市市経営企画部プロモーション戦略課より米原麻里さん、松島秀明さんをお迎えしました。
よろしくお願いします。
ギャラリーいたします。
よろしくお願いします。
今フードコートの周りでこうたくさんのお客さんがいますけど、
今ね、ちょうどお食事の時間ですから ね、
公開生放送でやっておりますが、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
はい、米原さんと松島さん、あれ、ここでこう初学ラジオマニアの方はあれって思った方もいるかもしれませんね。一番最終回に登場したのが松尾さんという方がいらっしゃいましたね。
そうですね、
ここ松尾さんいないんですか。
松尾さん、あら、今日はいらっしゃらないですよね。
あ、松尾さんいないですね。
松尾さん今日は来ないんですか。
来ないです。いや、わかります、フードコートどっかいるかもしれませんけど。
あ、確かに、
はい、
そう、初学ラジオのファンでね、
アドアにいるんじゃないですか。
でも必ず聞いてくれてると思います。
そう、そう、あのね、まあね、もうそう、分かりやすい話ですけど、変わるんですよ。
そうね、あの、
いろいろ変わる時期だじゃないですか、4月は
移動の時期でね、
大人はみんな分かるでしょ。
はい、
ってことで今日はですね、改めてこのお二人がこれから初学ラジオ初学担当になってくるということなので、
はい、
いろいろとね、まあ、お話ししていこうかなと思うわけなんですよ。
そうなんですよ、
うん、
で、あの、先ほど私がご紹介しましたけど、あの、プロモーション戦略課、
それ、
これ今までちょっと呼び方違いましたよね。
違う違う違う違う、
今までは
シティプロっつってたもんだ、
う
ん、
そうシティプロ
シティプロっつってたよ俺は。
シティプロモーション室ってね、うん、いう名前でしたよね。
シティプロモーション室から、はい、プロモーション戦略課にこれ変わったことで米原さんよろしいんですか。
はい、そうなんです。シティプロモーション室は、うん、令和4年4月からプロモーション戦略課というふうに加盟を変更いたしました。
おい、
すごい強力になったイメージですけれども。
すごいなんか
イメージですけれども、
ね、めっちゃ迷彩服とか着てそうな感じですけどなことではないですよね。
そんなことじゃないですよ ね、
うん、ねえ、松島さんこれ変わったどうですか、変わってみて。
あ、そうですね、うん、今までその3人でやっていたシティプロモーション室が今、7名の体制になってますんで、
バリです、
強力に市の魅力を PR できるかになりました。
素晴らしい、
パワーアップしたんですね。
倍以上ですから、
うん、
ね、で松島さんはシティプロからの流れでそのままな感じなんですよね。
そうです ね、
うんうん、
初学ではないですけど、はい、別でちょっと一緒に何かやったりもしましたもんね。
あ、そうですね、一緒に関わらせてもらってもう3年目になります、う
ん、なりますよね、
はい
はい、米原さんは、
はい、私は以前までは地域政策課というところで、うん、町内会さんとか自治会さんの皆さんの活動を後押しする担当になってました。
ということは今年からこのプロモーション戦略課に、うん、
はい、新米ですが頑張ってます、
うん、まさかラジオに出さされるとはっていう
、ね、初回の、ね、ゲストを、うん、
あ、そうなんですね、うんうん、そう、いきなりやっぱそう言われておって思うもんなんですか。
いや、おって思いますね。
思いますよね、絶対ね、うん、
はい、
全く違うっては違いますもんね。
違う分野ですから、うん、おどころじゃなくてって思いました。あ
無理無理無理とか言えないでしょ。だって、
いや、ちょっと言いました、心の中では言いました
、心の中ではね、
はい、うん、
でも実際には はいってなるわけですね。でそっから調べるわけじゃないですか、
はい、そっから勉強をしだして、まあ、そんなしてないですけど、まあ、一月
あ、はい、大変だよね。
大変だと思います。全く違うお仕事に、ね、なるわけですからね。
松島さんはもう余裕しゃくしゃくなんですよね。
いえ、余裕しゃくしゃくではありません。
しゃくしゃくではない、
はい、今まですごい楽しく聞いていたんですけど、うん、いざ出てくださいって言われたら、
ラジオね、
出るのかっていう緊張が襲ってきました。
恥ずかくラジオ、本当ですか。もうバッチリ資料も作ってきてるじゃないですか。
いや、本当本当そうですよ。三田さんも言ってましたよ、本番前に、松島さんすごく喋るから大丈夫だよ。
大丈夫大丈夫。
本当ですか。
はい、
そうそう、
頑張ります。
そんなこんなでですね、はい、じゃあ、そんな、まあ、お二人今日せっかくですからね、
はい、
この初学ラジオといえば高校生なんで、
はい、
高校時代の話を聞いていこうじゃないかと。
お二人のね、
はい、いうことで、
聞きましょうよ。
いつものようにアンケートを取ったんですよ、
はい、
それをもとにここからお話をしていきたいなと思うんですが、うんうんうん、米原真理さん、そして松島秀明さん、お二人高校はどちらご出身でしょうか。
せーの、
廿日市高校です。
はい、バッチリ揃いました。
マジか、
はい、
東園めぐみさんは
廿日市高校です。
あ、僕帰っていいですか、ちょっと。用事を思い出したんで。
ね、先輩、初校の先輩を。
だら、初校だらけじゃないですか、ここ。
いや、本当ですね。
すいません。あれは違うんですよね。同じ何教室にいたとかではないですよね、皆さん3人は。
さすがにもう年代はです ね、 ですね、バラバラでして、は
い、多少のね、
うんうん、
多少
の制服も随分違うと思います。
あ、制服違うんですかね。
分かんない分かんない。
違うと思います。
違うと思います。
え、私の時は、うん、水色のシャツ、
ブルーのシャツですよね、
はい、
違いますね。
え、お二人の時、お二人の時代は一緒ですか。
あ、私の時は、うん、グレーのズボンに白のワイシャツ、
グレーのズボンに白のワイシャツ、
うん、水色のネクタイでした、はい、
覚えてません。
じゃあ一緒かもしれません。
米原さんの
時は、はい、私は入学してちょうど制服が全部3学年変わって揃ったんだよっていう時でした。その前のもっと真っ黒なダサい制服
ダサいって言いたかったんです
ダサかった時からは変わって
変わってちょっとブレザーになって、
はい、
3学年ともブレザーになったっていう1年生でしたね。
初校にそんなあれがあるんだね、流れが、制服も変わってるんです ね、 じゃあね。
そうですね、
私の代までその制服だったかもしれません、うん、その次の代から、うん、水色の
シャツにな
りました。
あ、ブレザー
だ
ね。
なるほどね。え、今は人気だったんですか、それは。
あ、当時ですか、うん、当時すごく人気で。あ、人気だ。うん、可愛かったんですよ。
ダサかった頃とは知らないんですよ、だって。
ダサかった頃、でも噂には聞いたことあるんですよ、私も。ねえ。
あの、マントみたいな。
そうですよね。
ほにゃららマントです。
そうそう、ほにゃららマント。
何それ、ほにゃららマント。
言っていいのかな、
言っていいんですかね。
言っていいんですかね。あの、ゴキブリの色だったの。
本当に黒で、多分本当に黒で、
G マント
形もそんなに、そうそう
そう、知ってるんですか、
ではなくて、
その噂は。
いや、聞いたことはありますね。
え、ちょっと G マントのメールが欲しいね。わかるって人。
そう、なんかね、あの、私も見たことはないんだけど、そういうお話を聞いたことがありました。
今の初恋言ってる子たちは知ってるのかな。
あ、どうでも知らないかもしれない。
知れないか、
はい、
じゃあ続けてちょっといろいろ聞いていこうよ、せっかく
だ
から
ね。お二人高校時代部活動とかされてたのかなと思って、うん、米原さんどうですか。
はい、はい、私あの吹奏楽部でトロンボーン吹いてました。
おお、
はい、めっちゃ頑張ってました。
めっちゃ頑張ってた、
うん、初恋どうだったんですか。
強かったというか上手でした、
は
い、人数どれぐらいだ
った。うちの学年だけでも 5,60 人はいたと思う。
60人ってめっちゃ多いじゃないですか。
はい、多かったですね。はい、
もうじゃあビッグバンド的な感じってこと。
そうですね。
はい、トロンボーン、またなかなか渋いところを担当されましたね。
ありがとうございます。
え、それまでも楽器されてたんで、こう中学校。
あ、そうですね、中学校の時からやっていて、で廿日市高校の吹奏楽部に憧れて入学したっていう。
すごい。
そうなんです、ね、
じゃあもうやる気満々で入って。
そうですね、もう入学式の日に部活に行ったぐらいな、そんな勢いだ
った。そうなの、はい、他の部活迷うこともなく、はい、
もうそこに行きたくて入
って。そうですもんね、
うん、すごい。
吹奏楽部ね、
松島さんは。
はい、私は1年生の時は、うん、ハンドボール部に在籍しておりまして、
はい、
そして2年生3年生は野球部に在籍しておりました。
お、あら、はい、珍しいパターンですね、
うん、そうなんです。
何があったんだろう。
あの、中学を卒業した時に、うん、あの、野球部に入ったら坊主にしないといけない、ので、うんうんうん、これではモテないと。
モテないね。
ハンドボールをしてみようと思って入って楽しかったんですけど、高校2年生の時に、うん、夏の大会の決あの甲子園の決勝で松坂が、うん、ノーヒットノーランをやったんですよ。あれを見てやっぱり自分には野球しかないと。
中学まで野球やってたの。
中学まで野球やっていました。
で、坊主が嫌でハンドボールに入ったんだけど、
はい、
松坂さん見て、
はい、
これだと、
これだと、
うん、
で坊主にして野球部に入り直しました。
2年生で、
はい、
2年生で入り直したと。
入り直して1年生と一緒に、うん、あのグラウンドを書いて、
うん、そうですよね、はい、だってね、
はい、下積みをして
実質何もしてないわけですもんね。
そうなんです、はい、
それでいきなり先輩連れとかされたら腹立ちますもんね。
そうですね、
本当ですね。
へー、すごい。で、そう、じゃあ野球にその後打ち込んだんですか。
そうですね、あの当時野球部がものすごく強くて、あのベスト8まで行ったんですけど、あの本当にチームメイトもすごくいい人が多くて、あ、野球部に入り直してよかったなってすごく感じました。
レギュラーなったんですか、その2年で入って。
いや、あのベンチウォーマーです。
ベンチウォーマー、はい、温める方で、
はい、
でも野球に触れたかった。
そうですね、本当に野球が好きだったんです。はい、
ちょっとなんかハンドボールがかわいそうだよ ね腰掛けにされてね。
でも1年一生懸命ねされましたもんね。
一生懸命、本当にハンドボールも楽しかったから、はい、
そうか。じゃあ2人とも割と部活をしっかりとやってた青春時代なのかな、
はい、うん、
そうですね、
面白いですね、ちょっと
面白いですね。
じゃあ高校時代の続いてはエピソード系、何か印象深いものがあるかという質問を投げたところで、
はい、
ちょっと松島さんから言ってみましょうか、
はい、
どうですか、
は
い。
私はですね、廿日市高校の食堂にある、うん、まあ、惣菜屋ですね、
うん、
ラーメンがすごく美味しかったなっていう思い出が一番ですね。
へー、食堂ね。結構食堂でお昼ご飯食べること多かったですか。
そうですね、あの毎日お母さんに500円いただいて、
うん、
でこれで食べてきてって言われてたんで、
うん、
もう1時間目の授業の時から、うん、今日は何を食べようって考えながら授業を受けてました。
あ、そうか。それもあの早い時間に行かないと結構混み合って売り切れちゃったりとかなかったですか。
そうなんですよ、うん、あの当時自分が好きな パンがですね、うん、あの長いフランスパンみたいな中にハムとレタスが入ってたんですけど、うん、で270円で一番高くて、
う
んうん、それが一番好きだったんですけど、うん、早く行かないとないんで、うん、ダッシュで
人気なんだ、
はい、ラップでくるまってるみたいな感じなの。
あ、そんな感じです。あ、はい、
食堂でパンもあるし、はい、そう僕はねその行ったことがないので、うんうん、僕一人だけ違うんでね、食堂の雰囲気がいまいち分かってないんですけど、
食堂で
メニューどんぐらいあるんですか、うん、メニュー
どうだ、そんなあラーメンとかうどん、うん、あとカレーカツ丼、あと何があるかな
と、あとそういうパンを売りに来てた、
あそうですね、
うんう
んうん、そうですね、まあ、食べるもの決まってたんです、たくさん種類があったかどうかは覚えてないんですけど、うん、まあ、どれもとても美味しかったです、
はい、美味しかった。
皆さんも使ってました、米原さんも使ってました。
そうですね、私はお弁当派だったのですが、うん、でもお弁当がない日にはやっぱり楽しみでした、うん、美味しかったです、うん、本当に、ね、はい、
すごい、これはもうずっと歴代続いてるね、だね、うん、
ですね、
はあ、食堂ね、うん、いいな、そういう思いで初にしなかったからね、食堂がね、
あそうですよ ね、 なかったね、お弁当こう売りに来て、
パンとかだったね、うん、じゃあ続いて、はい、米原さんのじゃあ印象深いエピソード
いきますか、うん、そうですね、はい、
2つ書いてもらってて、
はい、合唱祭、
はい、
をちょっと上げさせてもらったんですけど、はい、当時、まあ、合唱なので歌謡曲とか禁止だったのに、うん、なぜか私のクラスは歌謡曲を選び、
うん、
それが今言っていいんですかね、はい、早見優さんの夏色のナンシーっていう、うん、曲なんですけれども、うん、で私はまあ、音楽をやってたこともあって、うん、伴奏をするってことになりまして、で、まあ、当時なので、まあ、YouTube とかもないし、はい、ネットで楽譜があるわけでもないんですけども、はい、自分でずっと音探しして伴奏を作って、
すごいですね、
合唱祭で歌ったっていう記憶がありまして、
うん、
でそれをもう数十年経ってからの同窓会で同じクラスだった男の子に、あの時の伴奏良かったよねってすごい褒めてもらったんですよね。で、あ、よかったなってすごい苦労した思い出が一気にこういい思い出に変わったっていうか、それがなんかこう、はい、今までの、はい、そうですね、
鳥肌が立つね今
ですね、はい、まあ、そうやって酔っ払ってたのかもしれませんけど彼も
いやいや
すごいよかったよっつって、
でも大人になってもねその当時のことを、
はい、言ってもらえたのが嬉しかったですね、
はい、歌謡曲禁止だったんです
よ。歌謡曲禁止だったんですよ。合唱っぽい曲だけだったんでしょうね。今普通に高校生みんな歌ってますよね、みんなゆずとか
合唱祭ありましたよね。
あ、ありましたありました
ですよ、ね、
はい、歌謡曲どうでした。
何を歌っても良かったです。
はい、私たちの代も代、ね、何歌っても良かったんです
ですよね、うん、ちょっとまあ私が一番古いんですけど
変えたんじゃないですか。
そこで変わったんですかね。
歴史の転換、
新しい流れを作ったの
かもしれない
多分ね、早見優の夏色のナンシーから初校は歌謡曲解禁になったんですよ。
歴史を作ってしまったわけだ。
絶対そうでしょう。
ありがとうございます。
ちょっと礼言ったことはダメだよ。
楽しい合唱祭になりました。小袋とか歌ってました。
そうですよね、
うん、
それで早見優しか歌っちゃダメってルールになったもんね。
早見優縛り、
みんな毎年早見優を
すいません、高校生早見優わかるかな。
いや、いい歌はね、時代を超えるんです。
そうそう堤恭平さんの対策です、
ねえ、もうどうしてもう一つがですね、うん、僕が読んでもいいですか、
はい、
反数できる意を持つ天才男子と。
そうなんです、
これ何ですか、
意味が分かった
、うん、分からない。
これ発行の皆さん分かるんですか。
私分からないです。
私も聞いたことはないですね。
何
これ何ですか、米原さん。
はい、すみません、同級生のことなんですけども、うん、はい、まあ、人数も多かったんですっごいいろんな子がいたんですね、
うん、
で中でもこの彼はですね、もう特別でして、反数って分かります、
牛
とかも食べたものを、
うん、1回に入れて、
はいはい、もう1回出してみたいな、戻してってやつですね、で消化を繰り返すんです、うん、牛の場合はですね、うん、まあ、それに近いことができるんです彼は。すみません、ちょっとお食事中だ、お食事時間だっていう話だったんですけども、
フードコートの前で
やったんですみません、ちょっと適切ではない、適切ではない話題かもしれませんけど、
でも半数ができる子がいたんですか。で
昼ご飯に食べた、
うん、ものを、
ね、聞きたいです、
うん、午後とかもぐもぐしてる授業中に
待て待て待て、マジっすか。 で、
うん、でこれは本当彼のことをバカにしてるとかじゃなくて、本当になんかそういう特技も持っていて、で空手が得意で武道もすごい達者で、はい、はい、何よりですね一番すごいのはもう彼勉強がすごくって、もう東京大学に行っちゃいました。10時間は睡眠は取る、でそんな風にご飯も面白く食べれるよ、もう運動も頑張ってるよって、クラスのすっごい人気者で、もう学年の人気者なんですよ。で当時はお笑い芸人になるんだって言って、すごいあの文化祭や体育祭でも盛り上げ役で、すごい楽しいキャラクターなんですけど、めっちゃ秀才で東大に行っちゃいました。
なんだ、そう 今何されてるんですか。
多分あの弁護士さん東京でされてると思います。
すごいですね。
聞いてくれてたらいいな。
いや聞いてくれてないかな。まだ反芻してる。
東京にやられてないから。
いや
もう本当全部ひっくるめて、本当に憧れというか、もうみんな一目も二目も置いてましたね。
もう今そのだってもうめっちゃ多いですもん要素が。
いや気になるとこ多すぎる。
いや多すぎでしょ
う。
いやいいですね。でもね、これはでも
友達でした。
これちょっとそっとじゃ色褪せない一票ですね。
いや本当。
滑らん話をいただきましたけども。じゃあ続いて高校時代に流行っていた〇〇はというふうにいただいてるんですが、
はい、
ここで初学テスト。
はい、
はい、ということでお二人には今からテストに答えてもらおうと思います。
はい、
はい
はい、
ちょっと目が驚いておりますが米原さんが、これ一応初学も初学って学ぶというこの、まあね、番組なんですけども、今ですね、昨年第一期にですねいただいた、今の高校生で流行っている〇〇推しの〇〇みたいなものをちょっとダッと置いたんですが、まあ、自己採点でいいんで分かるものに丸をつけていってください。はい、お願いします。
ここにざっと何個ぐらいですかね。
37個。
あ、37個ですね、
はい、ありますから、
このうちいくつ分かるかっていうところですよね。
そうですよね、
うん、
丸してます、丸してます、
うんうんうん、
迷ってる、ちょっと迷ってる、ちょっと首をかしげたりしてますね。その間にちなみにお二人が流行っていたものを紹介しておきましょう。
はい、
米原麻里さんはですね高校時代ミサンガ作り、
あーあれですね、こう毛糸で、うん、あ、毛糸ってあの刺繍糸で編んでいくやつですね、うん、
切れたら願いが叶います。
あ、そう、う
ん、あとはちびまる子ちゃん、
ちびまる子ちゃん、
これはまあまあ今もね、うん、人気ありますね、うん、松島さんはですね、ズボンの腰パン、わかりますか。
腰パンしてたんですね。
腰パンして怒られてました。
高校時代に腰パンはもうだいぶ悪いですよ。そしてルーズソックス。
ルーズソックス流行ってた時。
今もでもまた回って流行ってるんですよね。今ルーズソックス。
うん、あ、そうなんですか。
そう。なんなら腰パンも流行ってるんじゃないですか今。
あ、そうなんですね。
割とだって俺も結構今ダボっとしたラインになってるもんね。
あ、高速違反ですよ。
あ、まあ大丈夫、怒られないように。あとポケベル。
あ、そうです。
そうね。はい、終わりましたかお二人テストは。はい、はい、じゃあちょっと
解説します ね、はい、お預かりしますね。
生放送でお届けしています初学ラジオ、初学テスト採点したいと思います。
はい、
1,2,3,4,5、え、あ、丸したやつが分かるやつですよね。
はい、
うん、
松島秀明さん1,2,3,4,5,6,7点。
はい、米原麻里さん、うん、10点です。
赤点ですね。これ2人とも
赤点ですね。
マジで全然分かんないですか。
ほぼほぼ分かりませんでした。聞いたことはあるんですけど、
うんうん、夜遊びとか分かりません。
あ、
夜遊び
娘が聞いてますね。そういう
見落としてました。
完全に見落としてますね。
ローマ字が読めなかったです。
カミゴンって分かりません。
あ、分かりません。
分かりません。分かります。
分かりません。
あ、
ポケモンのキャラクターなんですけどね。カビゴン、
カビゴン、
カビゴン、
まあ、息子がカビゴンカビゴン言ってました。
でっかい。
意味わからず聞いてたんですね。
そうなんですよ。
コムドットってわかりません。
わかりません。
あ、わからない。
ユーチューバー、
これユーチューバーグループなんですけど、ね、めちゃくちゃ人気があるんですよ、うん、その隣にあるヤマト君っていうのがそのコムドットのメンバーの一人なんですけど、そう、
すごいですよ。米原さんしっかりメモに出て、
いや
覚えて書いて
ますからね。あとね、声優さんの名前だったりだとか、うん、小野さんね、木村良平さんね、うんうん、とかで、あと舌が今度流行ってる言葉みたいな。
そうなんです
ね。ピエンはでも分かるんだね。
あ、米原さんピエンまでついてますよ。
うん、
うん、
セクシー教師、
ちょっと松島さん。セクシー教師
知ってますか。
セクシー教師を、うん、初学ラジオで聞いて、いや、
正解、
学んでる。
セクシー教師丸してピエンもここで聞いて、
うんうんうん、
でそれのとこもあったんですけど、うん、あ、全部聞いたことはあるわと思って丸をやめました。聞いたことはあるんですけど、うん、意味はよく分かってないので。
なるほど、
はい、
一応バラしながら自分の中でこれは本当に勝負ができてやってなったわけですね。
そうなんです、うん、
はい、自分に厳しくさえ
それだとかはやっぱね、うん、結構使います。
そうみたいです ね
それなとかね、汗とか汗
ちょっと汗汗た時とかね、
ひよ、ね、ってるとかわかりません、
ひよってる、
ひよってる、ひよってんじゃねえぞ、こんなひよってるやついねえかっていう、これあの東京リベンジャーズというですね、
はあ、それ見てない、
あのアニメーション漫画のね中のキャラクターの、まあ、セリフから来てるひよるっていう言葉、こういうのも高校生にその本当に今の高校生がどういう言葉で喋ってるかみたいなのを聞くっていうのも僕たちの楽しみだ、楽しみじゃない、学びなんですよ。
そう学校で生まれた、うん、その何流行ってる言葉みたいなのもあって、だからそれこそセクシーキョンシーは、うん、
本当に一部だけが、
そう一部だけで
流行ってる、
流行ってる言葉、
うん、ただできれば僕はこれをねその、まあ、プロモーションとか、うん、本当にちょっと活かせてもらえたらいいなとか思ったりするんですよ、うん、わかんないですけど、その例えば高校生に響かせるような何か候補をするときとかに、こういう言葉を、
そういうワード入れてキャッチフレーズ
ちゃんと入れる、ちゃんと意味を理解した上で遊びで入れるぐらいの遊び心があるっていい街だなって思うんですよね、うん、ちょっとガチプレゼン、うん、
でもセクシー教師って一回聞いたら忘れないですよ ね、
でもインパクト、
でもセクシー教師ぶっちゃけ誰も使い方が分かんない、やばい、めちゃくちゃ押してますということで、
大変だ大変だ、
じゃあちょっとこの辺りで高校話から一回一曲挟んで次のコーナーに移りたいと思いますが、やっぱり聞きたい曲はこの曲じゃないかと、
はい、
廿日市高校の歴史を変えたという大名曲をお届けしたいと思います。じゃあ早見優さんで夏色の男子お届けしました。もう曲の間中ですね、米原さんがずっと歌い続けるというですね、
大熱唱でしたね。
公開で見に来た人だけはよくわかりますけど、
う
ん、YouTube で流れてるんだ
って
、
そう
今ね YouTube が流れてるんですよ、うん、俺たちが今喋ってるもの、ぜひ、はい、あの FM 廿日市のホームページから見ることができますから、ぜひ見ていただきたいと思います。続いてはこちらのコーナー、
頑張れ高校生。
はい、頑張れ高校生のコーナーです、はい、こちらね一応今日からまたリスタートなので改めて紹介したいと思いますが、どんなコーナーでしょうか。
はい、今日からスタート初学ラジオ、私と木村光太さんが、うん、はい、廿日市計画プロモーション戦略課の米原真理さんと松島秀明さんをお迎えして、はい、お届けしていますが、この頑張れ高校生のコーナーはシーズン1に続き、うん、シーズン2でも行うということで、はい、お二人の
悩みを聞くと、
うん、
高校生の悩みを顔が晴れるで頑張れ、
そうなんです
っていうね、
これはあれですよね、うん、あの初回の、ね、シーズン1でゲストにお迎えした大久保茂樹さんが命名してくださったんですね、
つけてくれたんですよね、10代のカリスマが、
そうなんです、
大久保茂樹の息もかかっている番組です、
うんうんうん、
一応クジラジと言ってもいいでしょう、はい、初回
一のそれちょっといろいろ問題が
でしたそんなこんなでですね、はい、まあ、悩み相談コーナーなんですが、うん、まあ、高校生ではないですけども、
もっとね、もっと、うん、
今日はせっかくなのでね、
はい、
ちょっとさっきもね早見優さんだいぶ戻りましたよね、
はい、戻りました、ま
あ、だからあの頃を思い出して、あの当時自分たちが高校生の時どんなこと悩んでたかなみたいなのをちょっと話していこうかなと思うんですが、うん、でもまあその前に一つ言いたいのが、はい、さっきあの曲の間にですね三木さんの F さんが、はい、入ってきて、うん、G マンとは俺が終わらせたっていう話を、
そう
してましたね、
そうなんですよ、当時生徒会に入られていて制服を変えるっていうね、はい、
三木さんの方も初校なんですよね、
そう初校いっぱいいるんですよ、
そうですね、ありがとうございます、
初校生今日ちょっと本当メッセージ送ってください、これどうやって送れるんでしたっけ、
これはですね、うん、FM 廿日市ホームページのリクエストフォームから簡単に送れますので、ラジオネームをつけてメッセージを送ってください、うん、
若干初校ラジオになってますけどね
今日も初校ラジオですね、
なんかいろいろ歴史がこう紐解きつつ、じゃあそんな初校でどんな悩みを持っていたのか、うん、ちょっとお二人に聞いていこうかなと思いますが、うん、米原さんはどうですか、うん、振り返って、
そうですね、なんか部活のことばっかで恥ずかしいんですけど、すごい部活頑張ってまして、うん、まあ、大所帯だったので、こうなんですか、みんながまとまりにくいみたいな悩みが当時あって、うん、ずっと友達とどうやったらこうみんながまとまるか演奏がうまくできるかってことを考えてましたね。
だって50人以上をまとめるってことでしょ
う。そうですね、はい、
で学年も違ったりするわけです
ね、そうですね、はい、
相当大変な します、うん、ねえ、
なんか大所帯でしたね。
どんなことをやったんですか、そのまとめるために何か秘策みたいなのあったんですか。
秘策、
なんかみんなで集まってこうミーティングみたいなしたりしてましたね。
へ
なんかそういう思い出があります、はい、
いや結構言い合うもんなんですか、その
意見が。
もっとこうあるべきだよみたいな、
声が大きい子みたいなのは大体決まってたんですけれども、はい、それでもやっぱりなんかどうやったらなんかなんか仲良くならんといい音楽作れんやろみたいな、そんな話だったと思います。
で原さんはなんか調整役っぽいですもんね。
そ
うですね、なんか場の空気をこ
う、うん、そうですかね、うまく、ね、まあ、整えてくださりそうな、
影の黒子でした。
いや、影のドンって言う、そうかそうか、はい、じゃあ松島さんはどうですか、うん、
はい、私はですね、女の子と話すことができなくて、あの、うん、女の子と話をしたら手がしびれるっていう悩みがありましたね。
なんかこう緊張で、
多分緊張なんでしょうね。
だってあれでしょ、モテたくてハンドボールに入ったのに、
そうそうそう、はい、
でも女の子と話するの苦手だったんですか。
苦手なんですよね、
しびれる
手がしびれてでそんなことを周りは知らないので、例えば女の子が話しかけてくれたとしても、うん、ずっと手がしびれてて、うん、大変だったなっていう。
あ、はい、それなんか解消法っていうかさ、治ったこととあったんですか、どうやったら治った、
うん、いや、あの社会人になっても続いたんですけど、
う
ん、
結構だ。
今は大丈夫ですか、今米原さんとお話しするときとか。
東園さんとかと話してしびれてます、もしかして。
しびれてますね嘘です、嘘。あの、結婚してから治りましたね、やっとちゃんと喋れるようになりました。
あ、そうなんですね、
はい、それまではじゃああれだったんですね、うん、え、じゃあなんかその高校時代に例えば好きになった子がいて、
はい、
告白とかそういうのしたんですか。
あ、したことはあるんですけど。
ある、
うん、
告白をしよう、うん、と思った時に、うん、やっぱ緊張するじゃないですか、
う
ん、なんでお腹が痛くなってきて、で熱が出てきて、
あらあらあら、
で39度まで熱が出て
体調不良
言ってますね。
病院に行ったらですね、うん、これは胃腸炎ですと、精神的な胃腸炎ですと言われて、
ずいぶんナイーブだったんですね。
そうなんですよ、
すごい。
でもこのまま悩んでたら、うん、あの、これ治らないなと思って、告白した人が今の奥さんですね。
いや
なんて素敵なエピソード。
なんだこれ、もうすごい話上手だよね。そうか、よかったですね。
あの時頑張ってよかったですね。
いや、未来につながりましたね、それはね。
はい、
ちなみに高校何年生の時のお話ですか。
3年生の時の話ですね。
3年生の時、
はい、
同じクラスとか、なんかこう部活の接点があったとか、そういうことですか、奥様は。
あ、私は野球部で、うん、妻がソフトボール部だったんで、あの、打ったボールが互いに行き交うんですよ、
うん、
で、あの、ソフトボール部のボールを取ってあげたりとか、うん、野球部が打ったボールを取ってくれたりとか、うん、そういうところでちょっとあの好きになっていったっていう。
なんかそのうちこうわざと打ってたんでしょ、どうせ
わざと
その子に向かってこう
打ってたかもしれません。
やってますねこれは、
ね、やってますね。あ、手がしびれたとか。
そうそうそういい時に使えるんですね、そんな
へー、そうか、甘酸っぱいですね。このね、その、まあ、頑張れ高校生のコーナーはそういうなんかちょっと恋愛系の悩みも出てきたりだとか、まあ、将来の就職の悩みだったりも出てきたりだとか、毎回ね、いろんなことを友達関係だったりもそうだし、そういうのに僕たちが、ね、微力ながら、
そうですね、
毎回でも自信がないので、あの、もし今日ラジオ聞いてまたこれからも聞けるって方はですね、あの、ぜひあのアドバイス係として入ってほしいんで、メッセージを送ってね、
ぜひね、いろんな、ね、意見を聞きたいですね。
そういう意味で参加してもらえたらめっちゃ嬉しいななんて思いますけど、はい、お二人もあの聞いてる時にもしこうじゃないかと思ったらどんどん送ってくださいね、
はい、
メッセージね、はい、あんま読みますから、はい、
うん、
はい、じゃあここで一曲いきたいんですが、
はい、
なんかその時に悩んで胃腸炎になった時に聴いてた曲ということでいいんですか。これ
そうですね、思い出深い曲です。
思い出深い曲ということで、松島さんからのリクエスト曲いただきました、お届けしたいと思います。宇多田ヒカルでオートマティック。続いてはですね、初学のすすめ。ということで、
はい、
初学初学と我々ずっと最初から言っておりますが、
はい、
何のこっちゃという方もいると、
初めましての方もね、もしかするといらっしゃるかもしれませんね。
あの初は廿日市の初なんです、
うん、
学は
学ぶという字です。
学ぶという字で、うん、初学と、はい、いうことなんですが、この初学という取り組みがどういうものなのかというのをですね、せっかくなのでじゃ松島さんにお願いしようかなと思います。
お願いします。
はい、廿日市市と関わりのあるあの先生、うん、活躍している方をですね、先生としてお招きして、でお話を聞くことで、うん、学ぶことができるオンライン授業になっております、
うん、はい、ズバッと言っていただきました。
はい、
そうなんですよ、
うんうんうん、
こちらね、過去、2年今2回2シーズンやってるとか、過去2シーズンやってまして、さまざまな方にお話を伺ってた、来たわけですよね。
はい、
はい、例えばどんな方がいましたか。
はい、廿日市長の松本太郎さん。
お、う
ん、
この方学長というふうに一応なってます、
は
い、
あ、学長、
初学の学長さん
ですね。
はい、
市長ですね、市長、うん、はい、その他にもあの FM 廿日市のね、局長である倉本、
はい、満腹倉ちゃん、
福倉ちゃんも登場しましたし、
倉ちゃんもしっかり入ってますね、
あと株式会社岩田木工の代表取締役の岩田さん、
これ無限無双という、うん、あの剣玉、ね、を作っておりますけども、
はい、
さんもいろいろ面白い話聞きましたね。
ですね、うん、あと宮浜観光株式会社の日谷さんね、
はい
はい、登場いただきましたし、
ね、この間もまた温泉祭り、ね、あってね、盛り上がってましたよね。
あとメダカの館代表の大場さんの、ね、はい、話も面白かったですよね。
そうなんです、廿日市、メダカ発祥が廿日市だっていう話よね。
そうなんですよ、意外と知らない方も、
知らなかったっていう、ね、実は廿日市から世界、全国世界にメダカがこう広がってるっていうね、
そうそう
そう、話だったりだとか、
ね、
そうですよ、うん、あとはやっぱりね、あれですよ、東京2020アーチェリー
東京オリンピック銅メダリスト、
そうです、
川田裕樹さん、
はい、川田さんの話も聞かせてもらって、ちょっと他とは違う廿日市の根ざした話みたいなのも聞かせてもらったりとかね。
そうですね、実際にこう、ね、
う
ん、メダルも見せていただいたりとかね、なかなかない機会ですよね。
いや、ということでね、なんかこの、まあ、廿日市に縁のある方の、うん、まあ、お話をオンラインで聞いていくと、うん、で今年もこの初学もスタートすることに、はい、なりました、
はい、
なりました、
うん、
今年の初学はですね、5月28日土曜日からスタートとなります。
はい、もう間もなくですね。
そうね、
うん、
で、5月28日土曜日は、先生にですね、吉田玲さん、
はい、
こちらデザイナーの方なんですけども、うん、
はいはい、
お話を伺おうかなと。今こそ廿日市って皆さんご存知ですかね、あのピンク色のしゃもじのキャラクターで、
あ
ーしゃもじくんが、
ね、ラッピングのトラックとかも走ってますよ ね、
まあ、ね、新型コロナウイルスの中でそれでも頑張っていこうっていう、うん、その思いを込めて廿日市が、企画として作った今こそ廿日市のそのしゃもじのキャラクターのデザインをしていたりだとか、うん、あと女子タウン野球のキャラクターを作っていたりだとか、いろいろね、いろんなところでキャラクターが実は廿日市で採用されているんですけども、そんな廿日市の、まあ、デザインの一端になっている吉田レイさんにちょっと今回まず1回目はお話を伺っていこうかなと。でさらにですね、
はい、
吉田レイさんデザインによる新たな初学のロゴができました。
お、嬉しい。
廿日市のデザイナーにデザインしてもらうっていうところにやっぱこだわりを持ってお願いをしたところですね、とっても素敵なロゴができまして、
ね、
でこれが本日からかな、初学のホームページの方で、
はい
はい、解禁されておりますので、
お、皆さん見てほしいですね。
もうぜひ覗いていただきたいなと思います。あの廿日市の初に学ぶ初学で検索してもらうと見ることができますので、
うん、
はい、で今年はですね、1回の授業に1先生という形で、5月6月7月までもうすでに発表になっていますので、
はい、
そちらのホームページをぜひ見ていただけたらと思います、
はい、
で毎回土曜日の午前10時から、
うん、
月に一度やっていきますので、
はい、生配信という形ですね、はい、
そうですね、うん、でこれ YouTube での配信なので、特に事前に何かをしなくても誰でも見ることができますので、うんうんうん、見ていただけたらと思います、
はい、
初回は吉田玲さん、そして聞き手は僕と
東園です、
はい、木村東園のペアで、
はい、
聞き手をまた務めたいと思います、
はい、
でもせっかくなのでね、その YouTube でただ僕たちの話を聞くだけじゃやっぱ学びとしては総合にならないじゃないですか、
うんうんうん、
なので、今回からですね、放課後タイムというのを新たにスタートしてみようかなと。
もうこれどういうものなんですか。
これは、うん、授業で吉田玲さんの話を聞きながら、うん、その後ですね、後半、まあ入りたいという方は Zoom で参加していただいて、一緒になって 話をしていこうかなと、うんうんうん、でそれはもう吉田さんに対する質問はねチャットで受け付けたものを聞こうかなと思ってるんですけど、後ろのその放課後タイムについてはもっとなんか廿日市のことをいろいろみんなで話す場みたいなのしたいかなと思いますし、
あいいです ね,
ね、うん、まあ、もしあれでしたら、ね、お二人米原さんと松島さんも多分参加すると思いますので廿日市の制服の歴史について聞いてみます、ね、
ここでも
まあ放課後なんで、
あそうかそうか、
そうね、手、うん、のしびれがどうやったら治ったのかみたいな話とかですね夏色なし歌ってもらうとかです、なんかいろんな企画をやれればなと思うんですけど、はい、なんかそのせっかくなので興味を持ってきた方がその場で直接つながっていっぱい話をするような場所を作りたいなと、うん、本当に放課後的な場を作って、うんうん、でどんどんどんどん毎月毎月そういうことをやることでつながりが広がっていくみたいなものができればなと思っておりまして、
はい、
はい、ぜひ皆さん参加してもらいたいなと思いますが、さあどうですか、お二人はこんな先生来てほしいとかありますか。
はい、私はですね、うん、移住定住 の, 促進という仕事をしているので、廿日市市に移住してきて活躍している、まあ、例えばパン屋さんとか、うんうんうん、まあ、飲食店の人に登場してもらいたいなというふうに思ったりですね、うんうんうん、あと廿日市市はスポーツが盛んな町なんで、はい、サンブレイズ女子野球の選手であったりとか、うん、カープの選手、そしてバスケットの、ドラゴンフライズの選手などにもできれば出ていただけたらなというふうに考えております。
なるほど、
いいですね、
いいですね、いい線ついてきますね、うん、頑張りましょう、
頑張りましょう、
どれか夢は叶うと信じたい、
はい、うん、まだね、今後のゲストさんの、ね、交渉もありますからね、
そうですね、うんうん、でも移住してきた目線みたいなものもすごく大事ですよね、
そうですね、う
ん、それこそ1回目の吉田さんももともと広島とゆかりはなくて旦那さんが廿日市の方で移住してきて今十何年、うんうん、だけど廿日市のこと廿日市の人より全然好きですって話をバーンって言われましたからね
廿日市愛がすごい、
廿日市愛がすごいんですよ、うん、だそれをやっぱ伝えたいなと思って、
ね、うん、だから外から、ね、来てみて、うん、初めて知った良さっていうのもね、うんうん、あります、住みやすさとかも感じてもらえるかもしれないですね、
そんな感じしますよね、うんうん、どうですか根原さんは。
あ、私ですか、うん、そうですね、まあ、以前に地域の活動を、まあ、後押しする仕事をしていたので、うん、まあ、人知れずといいますか地域を良くするために頑張っていらっしゃる方たくさんいらっしゃるので、そういう方に来てもらってもいいかなとちょっとぼんやり思ってます。
そう、やっぱ本当にね、本当の本当言うと全員先生だと思うんですよ、ね、その住んでいる皆さんが、ね、そこで生活している人たち、ね、皆さんにもちろん学びがあるので、いつかそうやってもう全員がみんな先生になるような形になれればね、うん、だからあと500年ぐらいですかこの企画を続けて、まあ、全員一人一人やったよねやったよねって言ってやっていくぐらい、うん、
先生をね、
なれば最高かなと思うんですけど、うんうんうん、でもまあ本当にね参加してもらいたいですよね、
はい、
うん、でもその放課後タイムでアピールしてもらうことで先生になれるってパターンもこの先出るかもしれないですからね、
本当ですね、
そうそうそうそう、そういうつながりにもなれば面白いなと思ってるんで、我こそはという方もぜひ参加して、うんうんうん、わーわー言うていただけたらな
と、はい、わーわーね、楽しみね、はいはい、
思います、
はい、
ということで廿日という取り組みも、ついにスタートします、1回目もう一度おさらいしておきましょうか。1回目は、
はい、5月28日土曜日の午前10時から YouTube にて生配信が行われます、先生は、デザイナーの吉田蓮さんをお迎えしますのでよろしくお願いします。
はい、午前10時から、詳しくは廿日のホームページの方をぜひご覧ください。それでは過去の、先生ラインナップの中からこの方にもいろんなお話聞いて、ですね、今までの授業、先ほど名前が出たね、うん、授業は、動画ギュッとまとめたものが廿日のホームページ先生のページ各にアーカイブがありますので、ぜひ覗いてみてもらえたらなと。なんか小学校とかで見せたりしたとかっていうのを聞きました、この間嬉しくて、
うん、
そうそう、
いいですね。
うちのいとこの子がです
ね、あら、え、そんな、
うちのいとこが小学校の授業で廿日の動画を見て、あ、この人うちのいとこのお父さんよっていう話をしてで、いとこのお父さんとおじさんじゃんみたいな話で、どうでもいいんだけどそれはみたいなこともあったりしてるみたいですけど、
だんだん広がってってるんですね、友達で
も。じゃあ嬉しい。ということで、過去の先生ラインナップからシンガーソングライター香川博光さん出ていただきましたが、一曲いきたいと思います。大丈夫、廿日ラジオいかがだったでしょうか。本日は元廿 廿日市高校のこの言い方もおかしいか廿日市市経営企画部プロモーション戦略課からお二人お招きしましたが、米原まりさんいかがでしたか。
楽しかったです。
本当ですか。
はい、またぜひ呼んでもらってもいいですか。
ダメです
いいんですよ、
はい、
一回だけ
次からはもう高校生のパラダイスになりますから、
はいはい、そうですね、
はい、制服を着てくる
制服着てくる
制服着て外に
中じゃないんだ。
中じゃない。
外ですか。めちゃめちゃ難しい。ハードル高いな。
いやでも今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。そして松島秀明さん。
はい。
どうでしたか。
はい。初めて出演させていただいて、うん、とても楽しかったです。学生さんも、うん、参加して思い出いい思い出をですね作っていただけたらなと思います。
はい。
はい、
また高校生も新たな、うん。どんなラインナップが来るのか。
いやどうですかね。もしかするとこうシーズン1で出てくれたこと再開っていうこともあるかもしれませんしね。
そうだよね。2年生のことかも1年生の子いたもんね、
う
ん
う
ん、
そう、またね、うん、新たな、ね、学生さんと会えるかもしれないし楽しみですね。
ね、そして、この番組のね面白いところは、はい、アーカイブが残ってるんですよね。これも
残ってますよ。
はい、
はい、過去のねシーズン1のもちろん聞けますし、うん、今日放送されたものですとか今後放送されるものもアーカイブで後日 FM 初開示のホームページから聞くことができますし、はい、またですね明日再放送がございます。
ございます、
はい、なのでお二人もね聞いていただけますよ
、はい、
明日の午後3時から、はい、4時の1時間再放送させていただきますのでぜひ皆さん聞いてください。
はい、で番組の情報今後の活動などなどは初学のホームページ、あとは FM 初学のホームページなどで発信していきますのでチェックお願いいたします。 LINE とかもあるんでよかったらぜひ友達になってくださいな、
はい、お願いします。
はい、次回の放送は5月27日金曜日となります。
はい、廿日市西高校の学生三田さんの
今度は俺のフィールドで
そうですねどんな
やらせてもらおうかな、
聞けるかな、
ね、この間初日行ってきたけどやっぱり全然校舎が変わってなくてね。
あ、
いや年季入ってましたね
嬉しいですよね、懐かしい当時に、ね、嬉しい帰れるというかね、
うん、ということで初日卒業生もしくは初日関係の方は絶対聞いてください、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
初学ラジオじゃあそろそろお別れの時間ですね。
はい、
東野さん今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ラジオの向こうの皆さんも、聞くだけじゃなくてせっかく生放送なんでね、
うん、
もうスタジオの方に公開ですから遊びに来てもらっても結構ですし、夢タウンにいますから我々、
はい、
ね、あとはメッセージを送っていただいて、うん、どんどん一緒に話をしながらいけたらと思います。
はい、
ということで初学ラジオ、シーズン2これからスタートです。これからもよろしくお願いいたします。はい、お相手は木村道太と
東園めぐみでした。
それではまた5月27日に、バイバイ、
バイバイ。